僕が一番緊張する回が
確かに聞かれる緊張しますよね。
いやそうですね、はい、ってことで始めましょう。
はい、
じゃあ 3,2,1
深夜枠働く大人の副音声。
こんばんは、深夜枠働く大人の副音声 MC の浜田です。このチャンネルは世の中のいろんな変化や組み合わせから組織づくりや働き方のヒントを探していくポッドキャストです。で、今夜はですねちょっと特別な回ということで、今日はこの番組を一緒にやってる MC の成沢さんをいろいろこう深掘っていきたいなと思います。ちょっと深掘るのは今回初なんじゃないかなと思うんですが、
はい、そうですね、
ですね、
はい、こんな感じで登場しちゃいましたよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
いつも聞いてくださってる皆さんありがとうございますということで、はい、じゃあちょっと今日ね場所だけ僕から補足をしようかなと思うんですけど、
はい、
東中野にある、
うん、
雑談スタジオという場所をお借りしております。
おしゃれな、
めちゃめちゃいいですね。
ですね、いいですね、雰囲気も、ね、
ちょっと機材もいつもと違って、
うん、
素敵な機材ですし、
そうおしゃれ、
夜はバーをやってるみたいなので、
ね、
お酒飲みながら本当はやりたいところですけど、
あ、いいですね、
はい、ちょっと都合合わず深夜枠と言いながら昼に収録 を、
うん、お昼に収録をね
しておりますが、
仕方がない、
はい、ポッドキャスト好きな人は、ぜひ一度来てもらえるといいんじゃないかなと、
ね、ぜひぜひ、
はい、思います、はい。
でまあ、今回成沢さんはいつもね聞き役ということなんですけど、
そうです、ね、
はい、今回私がいろいろ遠慮なく聞いていこうかなと、はい、思ってまして、
ビクビクしてます
でしょうね、もう答えとかも別に用意してもらってないということでね、はい、いろいろこう聞いていくので、はい、その場で、
そうで、
はい、思いついたことをこう答えていく感じで。
いや、なんか普段ゲストの人ってこういう気持ちなんですよね。
どうですか、ドキドキします。
ドキドキします
何聞かれるんだろうみたいな。
なるほどな、もうちょっとちゃんと言っといてあげなきゃいけないのかな
早速なんですけど、この成沢さんってそもそも何をしている方なのかなっていうのを教えていただきたいんですよね。
まあ、そうですね、これを聞いていただいている人はこの番組の、まあ、MC をやってる人だというぐらいの認識しかない方も中にはいらっしゃるかなと思います、はい、基本はですね、いろんな会社の採用とか人事とか、
うん、はい、
まあ、組織とか人に関わる仕事を、まあ、支援している、
うん、
いろいろアドバイスをするとか、はい、アドバイスだけじゃなくて実際に一緒にいろいろ考えて動いてみるとか、
その採用について考える、
そうですね、うん、どうやったらいい人がそもそも応募してくれて、
あ、はい、
どうやったらその人が、他の会社よりもその会社に魅力を感じてくれて、
うん
うん、いい人がね、
うん、
取れるのかと。
ああ、大事ですね。
そういったことを一緒に考えて、実行まで一緒にやるという、うん、はい、そういうのが、まあ、メインの仕事ですね。
うん、
なので面接をしている場所に同席をすることもありますし、
はい、あ、
そうですそうです、うん。履歴書を一緒に見たりとか、はい、そういったこともしています。はい、これが、まあ、メインの仕事ですね。うん、で今はそれをやる会社を自分でやっているっていうのが、
うん、
まあ世間的な一番わかりやすい見え方かなと思います、
はい、なぜそれをしようと思ったのかちょっと聞いてみてもいいですか、
は
い、
まず独立して会社を始めたっていうのは、まあ、結果そうなったという、
あ、結果、
うん、はい、したくて、独立したくてしたわけでは実はなくて、
はい、いろいろと、
まあ、前勤めてた会社で、うん、こうまあ、いいことばっかりじゃなくて
、ね、
はい、
ありますもんね、
最終的にはちょっと辞めることになって、
はい、
とは言いながらもう働かなきゃいけないという中で、
うん、うん、
はい、自分で、まあ、他の会社さんにお世話になる、
はい、うん、うん、あります
こともね、もちろん考えはしましたけども、
はい、
まあ、ここらで一回自分でやってみるかと、
はい、
いうことに、まあ、なっちゃったと。
すごいですよね、
いう感じですね、まあ、たまたま、うん、家族が、
はい、
結構独立家系、
ああ、そうなんですか、うん、
弟がアパレルのお店を町田でやってたり、
はい、
はい、皆さん行ってください、
う
ん、
ぜひ。
で父親が大工やってたりとか、
はい、
あと結構いとことかおじさんとかもそれぞれみんな独立して頑張ってる人が多いんですね、うん、なので、
はい、
まあまあその前の会社辞めることになった時も、
うん、
まあ、自分の番が来たのかなぐらいの、何も決まってないけどやるかみたいな。
こう結構皆さんその独立に関わりが少ない方々は やっぱハードル高く感じちゃうかなって思うんですけど、
はいはい、
こう成沢さん的にその独立するハードルってもともと低かったんですか？
いやそんなことはなかったと思いますけど、まあもう当時それぐらいしか選択肢がなかったっていう、まあ、あの何社か面接を受けたんですよ、
はい、うん、
あの知り合いが紹介してくれた会社さんとか、はい、うん、で社長さんとも話して、
はい、
で当時その辞めた会社の事業が僕はすごく好きで、はい、もちろん入ってたので、
うん、
あの、はい、とても頑張ってやってたんですけど、なかなかその同じ熱量を注いで、
はい、
その頑張ってやってる社長さんたちに、
はい、
そのなんだナンバー2ナンバー3みたいな立場で貢献できるかっていうと、うん、
はい、
ちょっとその熱量は自分には当時なかったんですよ、ね、
あ、そっか、
ちょっと申し訳ないなと、
はいはいはい、
この人たちに 100% 返せないなと思って、うん、じゃあ一旦そういう何か、
はい、
あの 100% 注げるようなものが見つかるまで、
はい、
とりあえずつなぎで独立してみるかぐらいの感じですね。
すい、はい、
それがまあ今4年ぐらいになっちゃったっていう感じの、
はい、
はい、
そっか、実際こう独立してみて、なんかこうやっぱこう引っかかるというかつまずくことってあるのかなって思うんですけど、なんか今一番印象に残ってるこういうとこ引っかかりました、
やっぱり何をするかで、
はい、
うん、もう僕はお金をすぐ欲しいと。
ああ、そっか、すぐに。
だけど、うん、まあ一番独立しやすい人材紹介業っていうのが、
はい、
その前の前ぐらいの仕事でやってたので、
はい、
だけどこれはマネタイズっていうかお金が入ってくるまでちょっと時間かかるんですよ。
はい、う
ん、
あ、そうか、
はい。そうなのでそこはもう諦めて、
はい、
とりあえずもう目先のお金稼ぎをできるような仕事を徹底的に、
はい、
あの頭下げて、
はい。
すいませんが何か仕事くださいみたいなものを何か毎日毎日いろんな人と話をするみたいなのにまあ行ったっていうか、そのもうちょっと時間とお金の余裕があれば、あと計画ちゃんとしてれば後からお金が入ってきてもいい仕事も選べたんですけど、まあそれ選べなかったって。
ああ、そうか、そういうのありますね。
そう、なんでもう違うことやるしかないみたいな、まあ取っかかりっていうか、まあ何か5秒ぐらい悩みましたけど、まあもうしょうがないっつって
5秒で解決した、
はい、もう悩んでも悩んでも意味ない、これは時間かかるみたいな、
こうなんか自分で行動を起こせる人がこう経営者向けなのかなって今聞いててふと感じたんですけど、どうですか、そういうわけ
でどうなんですかね、まあ、僕の場合は結局その外圧というか辞めることになっちゃったんで、
はい、うん、
仕方なく
あ、そうですね、
がスタートだけど、うん、確かにその後こう数年間やってこれたっていうのは、はい、
うん、
なるべくこう自分からアクションをするっていうか、アクションするっていうか、僕の場合は結構一つしかなくていろんな人と会うっていう、
あ、得意、もうそれ得意なイメージです、
うん、そうなんですよ、得意っていうか多分それ、そうなんですよね、そこが一番のコアみたいなところがあって、はい、まあ久しぶりな人でもわりかし、
はい、
カジュアルに連絡できるし、
おー、いいですね、
だからそういうのが確かに得意で、
うん、
あの徐々に徐々に仕事にもつながるみたいな、
ああ、になっていった
のがあるんで、うん、まあ確かに動ける人の方が向いてるかもしれませんけど、
はい、
最初は全然そういう感じじゃなかった
です。あ、なかったんですね。
はいはいはい、
もう仕方なしに。
仕方なしにスタートしたのが最初なんで、なんかこう、やっぱ計画立ててとか、
はい、うん、
なんかいついつ辞めるから、
はい、
それまでにお金貯めようとか、
はい、
だから大体の人とそうやって考えて独立すると思うんですけど、そう、ね、そういう余裕はなかったんですよね。
あ、でも、それがこう、成沢さんらしさというか、とにかく今決めないといけないんだっていうのが、成沢さん過去こう振り返っても、はい、そういうこと多かったですか？
もうそうですね、あの、うん、今振り返ってやっぱ仕事うまくいってる時ってお尻決まってるっていうか、う
ん、
もうここまでにやらなきゃいけないみたいなものがある時で、
ま
あ、そう考えると当時勝手にお尻が決まっちゃったというか、
あ、そうですよね、そう、もうやる
しかない、いついつで終わるっていうのが決まったんで、まあまあじゃあそこに向けてやるしかないっていうのはあの、
は
い、確かにあるかもしれないですね、うん、
なんか成沢さんのイメージとしてこう自分ならではの人脈をつないで何かを生み出していくっていうイメージが私の中にあるんですけど、成沢さん的にはどうですか？
いや、さすがなんかそこまで見てくださってありがとうございますみたいな感じですけど、
はい、
まあ、そこがなんか楽しみでもあるっていう、
好きなんですね、
だから好きだし楽しいし、だからあの、まあ、それでなんか新しい価値がね、
うん、
生まれる瞬間みたいなのが、
はい、
うん、すごく好きなんですよね。
あ、今はもうそれを仕事にしてるようなもんじゃないです
か？それを、まあ、それを仕事にしてるっていうか、うん、あの仕事の仕方としてやっぱり誰かと一緒に、
あ、そうですよね、
それこそ浜田さんをね紹介してくれたのも、
ね、確かに
あの
つながり、
そう、あの、あの人は聞いて、
うん、
聞いてるかな、
聞いてるかな、
別の会社さんと一緒に仕事してた時に、はい、うん、
知り合って、
知り合って、
あ、すごいですね、
はい、そこから仲良くさせてもらってっていう感じですから、うん、
あ、そこもうそれもつながりで、
はい、なんか友達の友達ぐらいの、
確か
そう
ですよね。
そう、
びっくりしました。はい、そっか、なんかメインで今されてる仕事っていうのをさっき教えていただいたんですけど、なんか他にもされてること、なんか言えることであったりしますか？
今ちょっとまだ名前は言えないんですけど、
はい、
こういうキャラクター絡み、
はいはい、キャラクター、
はい、仕事を、
うん、
ちょっとお手伝いしてまして、
はい、うん、
でこれはまあその前辞めた会社、独立する前に勤めてた会社で、うん、エンタメっぽいことも一時、
はい、
時期してたんで、
はい、
まあ、そういった世界にちょっとまた戻って、
あ、戻って、
このキャラクターかけるエンタメビジネスみたいな
の
を今頑張ってやってらっしゃる会社さんがあるので、
はい、うんうん、
まあ、そこを少しサポートしてるっていうのがありますね。
あ、そういうこと
ですね。どうやったらこの、うん、これグローバルの海外のキャラクターなんですけど、
は
い、この海外のキャラクターを日本でどうやって流行らせるかとか、
あ、
はい、でただ流行らせるだけじゃなくてちゃんとビジネスとして成り立つように、はい、
そうですよね、
するっていうこととかを、はい、うんうん、人事とかで全然関係ないですけど、
そうですよね。
でもこれも実は人の結局つながりで、例えば映画をやろうとすれば、
はい、
うん、キャスティングが発生しますよね。でキャスティングっていうのはもうほぼ人のつながりで、
そうですね、
マネージャーしてるかしてないかとか、
はい、
多分そういう話になってくるじゃないですか。
ありますね、
だからそういうのもあるし、
はい、
あとは場所探しとかもやっぱり非公開の情報にいかにアクセスするか、
はい、うん、
とかってなると、はい、結局その不動産屋さんのつてがいかにあるかとか、
はい、うんうん、
で僕も別にその辺が豊富なわけじゃないんですけど、
はい、うん、
知り合いの知り合いの知り合いぐらいには多分強い人がいるんで、
はい、あ、そういうことですね、まあ、
そこに、
うんうん、
無理って当たっていくみたいな、
すごい、
そういう感じでやってますね。
なんかキャラクターを生み出すお手伝いって言っても、こう人脈を使ってお手伝いをされてる。
結局事業をやろうとすれば必ず一人じゃできないし、はい、一社じゃできないんですよ。
そうですね、
必ずいろんな人たちの、
うん、
やっぱチームで物事を生み出していく必要があると思うんですよね、
はい、
まあ、ほとんどの人は、
はい、
もちろんゼロから一を作れる、
はい、
クリエイターみたいな人とかはまた別かもしれませんけど、
あ、ね、うんうん、
そんな特殊能力のある人ばっかりじゃないんで、
うん、
大体はやっぱりこうチームで
やっていく、
やっていくので、そのチーム作りが、うん、まあ、自分のすごく一番の強みだし、あとはまあその、
うん、
強引にでも進められちゃうっていうか、
うんうん、
逆に言うとちょっとこう、ま、弱い部分、守りの部分は誰か助けてくれる人が欲しいんですけど、はい、
うん、ああ、となりますね、
はい、うん、まあ、でもそういうのも含めてチーム作りができれば、
うん、
あとはもう勝手に進んでいくんで、
ああ、そんな感じなんですか、意外と、ね、
ので、どんな仕事もね、
うんうん、
見てるっていう感じですね。
なんかこう成沢さんはすごい人脈を大事にされているというか、まあ、気づけばそういうのが、まあ、好きでというかこう関わってるような印象なんですけど、この人脈を大切にするためのこうポイントというか、成沢さんなりにこう大事にしてることってあったりするんですか？
久しぶりだからやめとこうかじゃなくて、
うん、
久しぶりに連絡したらこの人喜んでくれるだろうと、
あ、もう
とにかくポジティブに、
あ、でも大事ですね、
考える、
あ、確かに確かに、
いや結構緊張する時あるんですけど、
ですよね、
うん、なんか10年ぶりとか、
うん、
それこそこの前出てくれたラミシャさんとか15年ぶりぐらいですからね、
すごい15年
とかで連絡を、はい、する時に、
うん、
まあ、普通だったらやっぱり
どうしよう
覚えてるかなとか、
あ、そうですね、
そもそも
確かに誰って思われるかな、
あ、まあ、それは気にしない、
まあ、
返信来なかったら来ないだろう、
あ、そっかそっか、そこはもう割り切って
はい、はい、
じゃあもう自分の中でこうなるだろうな、なってほしいなっていう先をイメージしながらも、え、嫌で連絡しちゃうみたいな、
基本でも自分がそうされたら嬉しい、
あ、そっか、そう
です、ね、久しぶりに連絡来たりとかするとすごい嬉しいんですよ、
うんうんうん、はい、うんうん、
なのでみんな嬉しいだろうと勝手に決めつけてます
あ、決めて、えいやーとこうつなぎに行ってるって感じで、すごいですね、
そういうのは、はい、なんでたまに LINE とか検索してすごい昔のやつとか出てくる時あるじゃないですか、
はいはい、
あ、この人元気かなと思ったら、とりあえず元気ですか、ただ元気ですかってちょっと下心感強いんで
確かに、
はい、なんかプラスアルファ添えてみたいな、
あ、そういうことですね、
感じでやったりとか、
もうあれですか、ふと関わってきた人たち振り返って連絡しようってなる人ってなんかビビッとくるんですか？
あ、でもやっぱり SNS でつながってることが多いですよね、
あ、
やっぱ全く何もないと、
うん、分かんない
けど、SNS だけつながってれば、
はい、
なんかどんな活動してるか分かるじゃないですか。
あ、そうですね。
で、それで興味があったら、
うんうんうん、
あ、ちょっとこの人がいる世界、
うん、
なんか面白そうだな、みたいな。
いいですね。
それが自分の仕事にどうつながるかは分かんないけど、
うんうんうん、
だから別にそんなこと考えてないですよね。
あ、そっか、話聞きたいみたいな、
シンプルにその世界に興味がある、その人に興味がある、あ、
純粋に。
であとやっぱり面白いなと思うのは、久しぶりに会うと、うん、なんていうんですかね、昔の本開いた時に、うん、全然違って感じるみたいな、
う
ん、
あ、ありますね。
人もそうで、なんか会ったら、俺の知ってるこの人とはちょっと違う、もう新しい人みたいな、うん、
あ、変わってるみたいな、
変わってる、うん、いい意味でも、
いい意味でも、
うんうんうん、そこがなんかすごい楽しくて、
あ、発見が、
発見、あ、なんか今まで知ってたのってその人の、まあ、うん、本当に一面、
そうですね、
まあ、特に若い時だったりとかすると、うんうんうん、でもみんな社会人になって揉まれて、はい、変わっていくじゃないですか、
はい、
でそういうのを知れるのがすごく嬉しい、
そういう感性大事ですね。
そう、
なんか知れるのが嬉しいみたいな。
そう、だからその人のことを、うんうん、まあ本当違う人としても、半分違う人ですよね、
はい、
うんうん、知らない人ですよね、
違いますもんね、
う
ん、
そう、でも、うん、昔のつながりで、はい、信頼関係がわりかし最初からある、
あ、そっか、
これって一番面白いですよね。
あ、そっか、もうあれなんですか、何かしら気づいてる信頼関係あるって確信が持ててるからこそ、
まあ、嫌われてはないだろうなぐらいの感じじゃないですか。
そっか、行こうみたいな。
嫌われてはないんじゃないかなっていう。
ああ、そういうことですね。
明確に僕のこと嫌いそうな人には連絡しないです。
はい、確かに危ないみたいな。
まあまあ、危ないっていうか、なんかね、うん、
よくはないな。
いや、さすがにちょっと。
よくないな、みたいな。
ないかなっていう。
あ、そこはなんとなく感覚で。
ありますね。
ああ、あるんですね。
ありますね。どちらかというと人に嫌われることの方が多い性格ですから。
意外ですね。
そうですよ。
うん、
どう見ても。
そうですか、は
い、やっぱり合う合わないがすごくあって、
あ、はっきりされてるから
8割合わないんじゃないですかね。
結構ですね、
はい、
そうなんですか。
でもそれもなんか2割、うん、でも1割でも日本で1億人いてって考えたら、
うん、そうです
よ、 1割でも相当な人数じゃないですか、うん、ほとんど会い切れないですよね。
うん、会い切れない
っていうぐらいの感じで考えてますね、はい、すご
い。なんかこう成沢さんにとって結構こう働くことを楽しまれてるような印象あるんですけど、働くって成沢さんにとって何ですか？
難しいですね、
うん、
あんまり考えたことなかったっていうのが正直な感想で、昨日これね、事前に送ってもらった時にビクッとしたんですけど、
はいはい、
うん、何話そうかなと思って、はい、ちょっと実は考えてみたら、
うん、
自分の好きなことをもしできるならば、それで誰かが喜んでくれて、
うん、
そしてお金までもらえてしまうと、
はい、
いう3つが揃ったら、
うん、
超幸せだな、
あ、最高ですね
って思います。
あ、確かに、は
い、でもじゃあこの3つ揃うことなかなかない気がするんですけど、
はい、
お金だけ高いですと、で自分の好きなことでもない、相手も喜ぶ感じでもない、
うん、
だったらあんまやりたくないですよね。
ああ、そうですね、確かに。
そうで、それは実は過去の経験があって、
はい、
うん、やっぱ人材絡みの会社の仕事してた時は、今の人材紹介業って、うん、まあ、僕らがこういうチャンネルをやってる理由でもあるんですけど、うん、例えばある会社が1人採用しますと、人材エージェントを使えます、
はい、
年収1000万です、
うん、
って言ったら、まあ大体 35% から今だったら 40%、 要するに300万から400万ぐらいがそのエージェントに入るわけですね、
はい、
まあ個人に入るというか会社に入るわけですけど、うん、でもそんだけのお金が動くと、
はい、
その人個人のキャリアよりもそのお金をもらうことの方が、
ああ、なんか重要みたいになっちゃう、
上に来ちゃう瞬間があるんですよ、はい、うん、普段なそう考えないように、そう考えないようにってしてるんですけど、うん、
はい、
いざ決定が近づいてくると、
はい、
そういうふうにやっぱり侵されていくんです、はい、自分の心が、はい、
うん、
でそれが本当にその人にとってハッピーな仕事で、
はい、
いい会社で、
うん、
この縁ができたらもう最高だっていうものだったら全力で後押ししますけど、はい、
うん、
やっぱ中にはこの会社に入ってこの人幸せになれるかなっていうケースもあるわけですよ、
はい、
でも担当だからやりなさいっていう話にな
った
時が一番つらかったですね、うんうん、
それはあれですか、今現在されてるお仕事でも、
ではない、今はないです。
あ、過去の、
今はそれをしないようにしてます。
あ、しないように、
しないようにその世界から若干こう距離を取っている、
はい、ああ、そういうことですね。
関わってないわけじゃないですよ、
はい、
あのお世話になってることもたくさんあるし、
うん、
ちゃんと仕事してる人たちもたくさんいるし、
はい、うん、
そうだけどやっぱりどうしてもそうなりがちなところが、ね、あったので、
うん、
そういう経験もあるから今のその3つ、相手が喜んでくれて、
うん、
で自分も好きでとか、
はい、
でお金ももらえるって、このやっぱ3つ揃って初めて最高の仕事で、
はい、うんうん、
これができたらいいなみたいな。
あ、そっか。でも働くっていうのはその3つをこう揃えていく
ことというか、揃えないでいく作業って感じですかね。だから最初からこの自分が好きなことできない人もいるじゃないですか、ね、当然、
うん、はい、
だし相手が喜ぶ喜ばないも、例えば B2B の仕事してたら最初分かりづらいっていうか、
そうですね、
なんかこの会社さんのために仕事して、この奥の、
そうですね、奥の
人、
うん、お客さん
がなかなか見えないこともあるし、 で、まあ、あとあれかな、頑張っても頑張っても儲かんない業界にいる人たちとか、どんどん沈んでいく業界にいる人たちとかだと、はい、もうエネルギー尽きちゃうし、
うん、
なるべくこの3つを追い求めて、
うん、
追い求めて追い求めていくと、
はい、
うん、まあ、いい働くっていう、
あ、そうですね、
ことが、その僕にとってだけじゃなくて、そのいろんな人にとってのいい働くっていうことになるかなっていうのを、
はい、
さっき考えました。
綺麗にまとまりました。なんか成沢さんってなんかこう単純に作業するっていうよりか、心の底から楽しみたいとか、心も一緒に、あり方も一緒になんか変えていきたいっていう、
あ、そうですね、
イメージがあるんですけど、
まあなんか、うん、やっぱり仕事柄というか、多分生き方から、うん、
はい、
まあ、ある人とある人とか、ある会社とある人とか、うん、まあ、ある会社とある会社とかをつなぎ合わせる人間としていることが多いので、イメージは僕が関わった人たちが全員ハッピーになってほしい。
あ、最高ですね。
そう、
うん、
でハッピーだと思うためには、
うん、
そのやることに対する本気度が必要で、
うん、あ、そっか、心から。
例えばだって映画が作りますとか、
はい、
舞台作りますで、
うん、
本気でその役興味ない人が、
はい、
うん、と本気でやりたくない監督が、
うん、まずい、
は
い、
それでなんかいい作品とか絶対生まれない。
確かに伝わりますもんね。
そうそう、それ観客にも伝わりますよね、うん、
伝わります、絶対伝わる、はい、うん、
でそれを俺がやった仕事って言いたくないんですよ。
あ、そっか、なんか確かに悔しい、
なんか
違う、
そう、なんかあんまり自分のやったたぜ感がやっぱりないっていうか、
うん、
な
ん
かそういうみんながハッピーになるためには、
うん、
多席だけど、
はい、
やっぱり関わる人たちがみんなそのことに対して本気で取り組んでまなきゃいけないのが、
はい、
でもそれって自分でコントロールできないところでもあるん で、
ね、
だからなるべく自分はそういうエネルギーある人たちと組みたいし、
うん、
そういう人たちを見つけたいし、
あ、そうです
よね、そういう人たちと、そういう人たちとつなぎ合わせたいっていう、
はい、うんうん、確かにそういう人たちが集まれば広がっていきそうですもんね。そこからグワーってこう一気に、 それまで興味がないって言ってた人も、
そうそうそうそう、うん、やっぱなんか熱って伝播するじゃないですか。
うん、します。
あの人がすんごい好きで、
うん、
とってもそこに熱を注いでたら、はい、なんだろうってなるし、うん、
なります、
ちょっとやってみようかなとか見てみようかなとか、
うん、覗こうっていう、
そう、うん、行ってみようかなとか思うじゃないですか。うんう
ん、なります。
採用もだって自分の会社好きじゃないのに、
うん、あ、そっか、
やっぱいい会社だよって、
うん、
言え、心の底から言えないじゃないですか。
言えない。
もちろんその良くないところだってどの会社だってあるし、
うん、
どの会社だってその弱点というか、
うんうん、何かしら
ありますけど、それも含めて、は
い、うん、
それでも一応自分が所属してるその場所が好きでいい場所だってやっぱ思ってる人がフロントにいるのかいないのか、
うん、はい、あ、大きいですね。
大きいじゃないですか、
うん、大きいです。
だ、僕言うんですけど、人事の支援とかしてて、
はい、
社内に採用担当いません、人事担当いません、
うん、
いいですと、
うん、
経験なくていいから、
はい、
会社のこと一番好きな人間をそこのポジションに置いてくださいって
大事
言いますね。
確かに
外から、あとは知識はこっちでサポートいくらでもできるし育てられるし、
うんうん、
だけどやっぱ好きっていう気持ちはなかなか育てられない、
はい、育てられない。もうね、いろいろちょっとお話聞かせてもらったんですけど、この成沢さんが最近お仕事を通して感じてきたこと、感じてること、あとこれからやってみたいことっていうのがもしあれば。
そんなポジティブな話じゃなくて、
あ、全然いいんですよ、はい、もうどちらでもダークでも、
ダークっていうか、
はい、
やっぱ AI が、
はい、あ、来てますね、
すごいじゃないですか。
すごいですね。
こんだけやっぱりいろんなことができるようになると、
うん、
自分の存在価値みたいなものをやっぱ突きつけられてるなと思ってますと、
うん、はい、うん、
で人の仕事っていうのは、まあ、やっぱ最初人が入ることによって大事な部分っていうのはまだまだあると思うんですけど、
うん、
それでも半分以上は、
うん、
いらなくなると思ってるんですよ、はい、うんうん、なので、
はい、
いかにその AI から逃げるかみたいな、
あ
逃げ回って逃げ回って逃げ回って人生を終わらせるまで、
はいはい、逃げ回る
逃げ回る
お
っていうのを、
はい、
うんうん、結構大きな柱にしていますね。
ああ、なんかあれですか、共存っていうよりも距離を取ってうまく関わる。
あ、いやいや、共存ではあります。
あ、共存ではある、
共存ではあるんですけど、うんうん、彼らの強みから離れていくというか、
うん、はい、
僕の強みと彼らの強みが被らないように、
あ、そう、うまく
する、
うんうんうんうん、
なんで今一番興味あるのは自然林業、
あ、おっしゃってましたね。
そう、やっぱり自然の世界は ちょっとまだ AI には来れないかなっていうぐらい、ロボットが出てもドローンが来てもしばらくは人間の方が優位であるというのが、僕はもう実際に半年間トレーニング研修して分かってるんで、ここは一つ
人ならではの、
であとは IP ですね。 IP ってかエンタメかな。やっぱまだ目の前でロボットがライブやってても俺はお金払わないかな。
あ、ちょっと違うかな。
やっぱ人間のやっぱ生のエネルギー、熱量とかっていうのはすごいなと思うんですよ。
や
っぱ小劇場とかあのライブとか行っててもやっぱ感じる部分あるんで、そこの世界に近い世界の面白いなと思って今かかってるっていう。あと恋愛ですね。
あ、これからやってみたいこと。
恋愛をしてみたいっていうよりは婚活、サービスとか、人間そもそもよく分かんないし、同性でもよく分かんない、異性の気持ちなんか全然分かんないじゃないですか。
分かんない、分かんないです。
分かんないことだらけですよね。でもだからこそ、でみんなチャッピーに聞いてるわけですよ。みんな
そうですよね、
きっと
聞いてる。
はい、あのどうやったらいいですかっていうのをね。でも最後の最後やっぱ人間のアドバイス、人間のそのなんですかね、背中を押すみたいなのが必要な場面っていうのはまだあると思ってて、さっきの人材エージェントとかのその仕事の話は、仕事と恋愛とどっちが感情的でこう難しいかというと、僕は恋愛側だと思っているので、そっちの何か今までやってきた仕事が最初そっちの仕事にも結びついたら面白いなっていうちょっとしたイメージはありますよね。この辺掛け合わせてあの AI から逃げ切る、
逃げ切るうまく
ことを考えてます。
あれですよね、なんか婚活の会社を経営されるって女性のイメージもあるんですけれども、もう男性っての珍しいかもしれないですか。
あ、増えてはきてます。
あ、そうなんですか。
はい、
へ、
増えてはきてますね。
でも男女は今関係なく、
全く関係、でもやはりマジョリティは女性で、しかも世代も上の方々が多いですかね。どちらかといえば、まあ、いわゆる仲人さん的な昔ながらの、割と何ていうんですかね、人材系って免許とかも必要なんです、許可証か、許可が必要なんですけど、婚活サービスはそういうのいらないんで、
そうなんですね、
割とカジュアルにできちゃうから、そういう、少し子育て終わって時間の余裕ができた、お姉様方がやるイメージはあるし、今でも実際そうかもしれない
です。なんか婚活市場ってこういうのを実際やってみたらここが難しそうだなとか、なんかイメージあったりします？
まあこれからなんで、どうなんですかね、マッチングじゃないかな、意識じゃないですかね。
ああ、意識っていうのは
例えば、初めて1時間お見合いをして、50点だった時、50点だとちょっとあれか、
あ、
70点ぐらいだったと思った時に、もうないなと思うか、70点だからもう一回会ってみようと思うか、この男性側は多分プラスが多いと思うんですよね。
会ってみよう、
せっかくまだ分かんないしな、
会ってみよう。
女性側は多分マイナスが多いんじゃないかなと思うんですよ。70点か、ここの差をどう埋めていくかみたいなのがきっと発生するのかなって気がして、でもそういうのは割と得意だと思う。
ああ、こう埋め合わせていくというか、
今まで、やってきたことに割と近いんじゃないかなって気がしてるので、
なんかこうちょっとなしになりそうなところを、いやちょっと待ってってこうつなげれる。
いやでもね、なしな人はなしだからね。
難しいですよね。確かにもう感覚的に、
そう感覚だからそこは難しいけど、でも多分このギャップが結構実はあると聞いてるんですよ。
はい、
なのでそこが埋められるようななんかフォローアップができたら、割とこう僕がやる価値があるのかなと思って、
そうですよね、
ちょっとこう妄想はしてますけど。
あ、そっか、本来終わらせる必要のないご縁をつなぎ止められるかもしれないですもんね。
そう、でもちろんその後さ、80点の人が出てくる保証があればいいですけど。
そうですね。
ね、なかなかその株とかと一緒でどんな出会いがあるかって分かんないじゃないですか。
確かに。
ってなった時にやっぱりいかにその今を大事にするかみたいなのはやっぱ持たないと難しいのかなと思ったりしますけど。
そうですね。
そうで、特にやっぱり僕より年下の人たち、最近出会う人たちは純粋な自己肯定感が低めの人が多いなという印象があります。分かんないですけどね、まあ誰かと比べるのとか、誰かが好きじゃないものを自分が好きだとおかしいんじゃないかとか、
あ、比べちゃって、
そうだからみんなが好きなものを自分も好きになるのがなんかそうしなきゃいけないみたいな、
今あるあるな
ですよね。
ですね、
やっぱ SNS の影響もあるだろうし、そういうのだと、 まあ、婚活だけじゃないですけど、うん、なんか何やっても大変そうじゃないですか。
そうですね、どこにおいても
。でも、うん、僕からすればみんな素敵な人たちなんで、
うん、そうですね、自分自身
を高めて、自分らしく自信持って、うん、と思うけど、はい、まあ、なんかそういうこと言うとおじさんくさいんだろうなと思って、うん、
でも大事ですよやっぱり、
うん、でも自信をつけてあげるみたいなことは、
はい、うんうん、
やっぱ転職エージェントの時もそういうことやってたし、はい、人事の時も結局社員の自信をどうやってつけるかみたいな話なんですよ。
確かに、
そう、いや、お前頑張ってるよと、
うんうんうん、
確かにこういうところはこれからだけどいいとこいっぱいあるよねっていう、うん、だからそういうのも割と仕事の一つだったり、
あ、そうですよね、
したので、
うん、
だからみんな相談箱みたいな感じなんですよ。
へえ、
みんないろいろ相談しに来るみ
たいな、はい、うんうんうん、
こんな感じなんですけどいいですね、みたいな、
お、はい、
うんうん、なんでなんかそう1日1人か2人必ず相談来るみたいな。
ああ、そうだったんです
か。そう、うん、でね、まあ、もちろん指導は上司の役割ですけど、
はい、うんうん、
まあ、人として、
はい、うんうん、
自信持ってもらうっていうのは、あの、
そうですよね、
別に誰がやったっていうわけなんで、
うん、なんか婚活においても何においてもこう相手をいい悪いで判断しちゃう時ってそもそも自分自身をいい悪いで判断して切っちゃってるっていうのがあるみたいで、
はいはいはい、
そこを溶かしていくと相手に対してもいい悪いってよりかは、
はいはい、
あ、こういう一面もあるんだってもっとこう柔らかく受け止められるっていう、
なるほどなるほど勉強になります。
あ、なるほど。話しちゃったことが、
いやいやいや、
はい、って思いますね。
そう、だからなんかそうやって、うん、あの、でもやっぱこういうのも全部 AI がいつか教えてくれるし、
うん、そうですね、
今でももうだいぶ多数は、
うん、教えてくれちゃう、
教えてくれると思うんですけど、うん、でもじゃあだから自信持てますかっていうと結構難しいじゃないですか。分かっちゃいるけどみたいな、
うんうんうんうん、
そこのラスト足一歩踏み出す、
あ、背中、
手伝いを、うん、
手伝いを
できたらいいかなとは思いますよね。
なんか結構
だいぶ話しましたね。
話しましたけど、
はい、
いかがですか。30分ぐらい
こんな感じでよかったですか。
あ、全然よかったです。いろいろ聞けてよかったです。
そう、
うん、
このチャンネルは今言ったみたいに、うん、あの、最初はね、いろんな迷える人たちを応援したいぞみたいな目的で始めたんですけど、うん、今はどちらかというとそういう人たちを後押しする人事の人たちとか、
うん、
なんかそういう人たちに聞いてもらって、
はい、
頑張ってる人を応援する、うん、人たちを増やしていきたいみたいな。
あ、そうですよね。どんな人がいるのかなとか、
そうで、それで結構細かく細かくこんな人じゃなきゃダメだとかって言うんじゃなくて、うん、目の前のこの人がハッピーに働けばとか、うん、採用でもなんかいい人いないんだよね、はい、いい人いないんだよねじゃなくて、
うん、
あ、この人がこうやってやってくれたらとか、もしかしたらこの人とこの人組ませたらうまくいくかもしれないとか、
あ、
なんかそういういろんな発想を、
うん、
その人を使うって言ったら語弊があるけど、
はい、
人を見る、見て選んで育てなきゃいけない人たちにその視点を持ってもらえたら、
あ、柔軟に、
そう、だからみんなハッピーな人が芋づる式というか、その人の周りでたくさん出てくるみたいな。
あ、ですね、確かに結構
そういうイメージで最近ちょっとやってますね。
ゲストの皆さんも結構柔軟な方というか多いですもんね、発想自体が。
変な人が多いですよね。今のところ。これからなんですけど、
面白い方々が、
変な人たちが多い、
うん、
でも変な人たちの話を聞いてて、
うん、
なんかこう一つ二つ、はい、あの、みんな自分に重ねて感じられることも、
うん、あると思います。
ありそうじゃないですか、うん、それをなるべくちょっと僕が誘導するんじゃなくて、
はい、
勝手にそういう話が出てきたらいいなと思って、
あ、自然に、
そうそうそう、
自然体で、
うん、あんまり薄い台本作ってるほぼここからフリートークしか書いてないみたいな。
それがいいですよね、自然に生まれていくものが、
そうそうそう、
その時必要だったりするので、
そういうのをちょっと目指して、うん、
はい
はい、今やってますんで、楽しく聞いてもらえたら嬉しいなと、
はい、
思います。
はい、
はい、あと、あの、僕のことを知りたいとか、
はい、
どんな人だと
、はい、
あの、いう人にはですね、とりあえずこれを聞いてもらえばいいかなと、はい、
そうですね、こちらを聞いていろいろ知ってもらえたら、
は
い、
そういう趣旨でも、
はい、
実はやらせてもらいましたんで、
ね、はい、珍しい回ということで、
そうですね、
はい、
はい、よろしくお願いします。
はい、お願いします。ということで成澤さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。